皆さんこんにちは。
こんにちは。
レブラ君と怪しい仲間たちの時間です。本日も出演は、
はい、予備役ブルーリボンの会代表の荒木和弘と
幹事長の桂木奈美とどこかに隠れているレブラ君です、うん、そしてゲストは先週に引き続きまして衆議院議員の高澤和元さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやもう先週もね、熱い思いをだいぶ語っていただいたんですが、3週目となります。本日もですね、議員さんとしてこれは必ず成し遂げたいと思っていることについて伺っていきたいと思います。まずは何でしょう。
何でしょうって言われた場合ですけどね。まあ本当にやることはね、うん、たくさんやっぱりあるというふうには思いますし、うん、で自治体議員でやっぱりできないものが国会議員になると多くあると思うので、うん そうですね、そこは個別の課題についてもいろいろ取り組んでいきたいと思いますし、うん、特に今はちょうど現時点で動きつつあるのが、うん、まあ、憲法改正の問題もありますし、はい、皇室典範改正の問題もあるし、あと私学生時代から4月29日昭和の日に改名という運動をやらせていただいて、まあ、祝日法改正して昭和の日も実現できて、はい、今11月3日は明治の日にでしょうかという動きもあって、うん、これもかなり今いいところまで進んでて、うん、でそういったところに議論に国会の場で参加できて、で議場で規律なり、ね、そういう態度表明、賛成の行動が取れるっていうのはやっぱり私としても、まあ、考え深いところがあるので、はい、そういった問題についても、まあ、しっかり取り組んでいきたいというふうにはもちろん思います、うん、でそれ以外についても、うん、特に私やっぱり予備自衛官と、うん、まあ、自衛隊応援団を辞任してやってきましたので、はい、何としてもやっていきたいなと、うん、で自衛隊のね、高級幕僚だった方とかね、うん、偉い方もいますし、専門家の方もいっぱいいますし、うん、防大卒業した衆議院議員もいらっしゃいますけど、うん、兵隊では今いないんだと思って、
ね、あーなるほど。
で私はできたらね、やっぱりそんな偉い、うん、高級将官のようなことはできないので、うん、やっぱり兵隊目線での、はい、その議論、防衛政策、安全保障政策ってのはやっぱりしっかり、言わせていただきたいなと。
あーいいですね。
で例えば防衛費今増額してやっていくっていうのはそれはそれでいいんですけど、うん、その例えば正面装備でね、戦車を買おうとか戦闘機買おうとか、うん、軍護衛艦どうしようとかって、それももちろん大事ですから、うん、もちろんいいんですけど、ただそれだけでは実際やっぱり動かなくて、うん、でまずそれを動かすとまず人もしっかり確保していかなくちゃない、うん、でそのためには人の待遇、お給料もそうですし、あと名誉的な部分も含めてしっかりとやっぱりやっていかないといけない、うん、でそれだけじゃなくて例えば補給も大事 で、うん、で弾薬がなければ撃てないわけですし、うん、燃料がなければ戦車も走らないわけですから、うん、そういった補給面もしっかり議論しなくちゃいけないって、そういったものについては、まあ、訓練の、充実とかも含めてですけど、はい、そういったものはやっぱりなかなか大きな目線ではわからないところもあると思うので、うん、まあ、今まで予備自衛官で経験したものを生かしながら、そういった防衛政策に小さなことかもしれないですけど大切なことだと思って、はい、ちょっといろいろ言っていきたいなと思って、
うん、心強いですね。高田さん、最終会期は予備3等陸曹ですか。
3層までですね、はい、はい、
今ね、兵隊目線とおっしゃったのはまさにそういうことですね。いわゆる昔の言葉で下士官
そうですね、
そうですね、
そこは思いますね、うん、私も訓練でお二人もちょっと最近少し改善されてきたらしいんですけど、うん、まあ、ご経験あるかもしれないし、まあ、ちょっと女性で申し訳ないかもしれないですけど、トイレットペーパーが粘土バスになると駐屯地の外来宿舎の長寿がなくなってしまうっていう課題があって、う
ん
う
ん、ありましたね。
そうすると自分たちとか部隊のお金で買わなくちゃいけないみたいになって、でトイレットペーパーもないのに国守れないんじゃないかなと今時ね、昔と違って、はい、で昔と思っても私もいろいろ好きで勉強させていただいたんですけど、硫黄島戦勉強してる時に、うん、アメリカ側の資料でニューカムって人の名前だったと思いますけど、うん、兵隊だった人、後日ジャーナリストになった人が、その人で、ね、硫黄島に上陸した人なんですけど、いろいろ本を残してるんですよ、うん、でそこに米軍側が硫黄島上がる時の物資で何を持ってったかって書かれてて、はい、でボートの中に入ってて、うん、その中にトイレットペーパーがあるんですよ、うん、でトイレットペーパーしかも入れる場所が船の真ん中に入れると、上でもない下でもない、うん、上だと海の上で濡れちゃうと、
なるほど、
だから使えないからですね、うん、そこまで書いてあるんですよ、でこれで、ね、我々は本当に水もなくね、栗林中将以下ですね、戦ってやってた、うん、相手側はそのトイレットペーパーを濡れる心配までしてやってた、うんでこれはねやっぱり兵隊としてやっぱり重要なとこだと思うので、それが今この現実の自衛隊の今のこの時代で、うん、トイレットペーパーもないから自分たちで帰ったらやっぱりおかしいと思うので、まあ、そういったものも、まあ、象徴的な話なんですけど、はい、そういったものもやっぱりしっかりと予算というものはやっぱり必要なものをこう積み上げていく予算じゃないと、 防衛費ね、ね、GDP 2% でいくらって決まって、うんうん、それに合わすために高い買い物しようっていうパズルで合わすんじゃなくて、うんうん、本当に必要な予算をこう積み上げていって、うんうん、でそれが 2% だったら 2% でいいし、うんうん、3% だったら 3% にしなきゃいけないし、うんうん、その積み上げの議論みたいな、うん、そういった防衛の議論っていうのもしたいなというのを思ってるところであります、
ね、うん、いいですね。荒木さんいかがですか。
いや、その点はだから本当にその地方議員出身の国会議員として、うん、やっぱそのもう地方のね、こう地べたの状況が分かっている人が国会でやるっていうこともすごく重要な話だし、うん、まあ、そういう目線でね、あの活躍してくれるものは本当にありがたいですよね。
そうですね、うん、私も地に足がついてるな、さすが高澤さんだなというふうに思いましたね。
いえいえ、そう言っていただくとありがたいところですし、あとちょっと具体的な話じゃないんですけど、うん、これ、まあ、国会議員だからっていうわけじゃなく、うん、あの板橋区議会議員の時もそれでやってたつもりなんですけど、はい、まあ、今はちょっと言うのが少しも恥ずかしいですが、うん、代議士というので衆議院議員になられてますよね、うん、はい、でそれ以外、まあ、自治体議員も含めて、うん、要は議員というのは代議員、うん、代わりに議論をする人なんですよね、うん、選挙で代表者として選んでもらって、うん、でそれが議会というところに派遣をされて、はい、そこで皆さんの意見を言って代わりに議論していくって、でこのやっぱり代議員としての議員の務めって非常に重要だと思ってまして、うん、で政治家だからやっぱ政治信念も大切だと思います、うん、私もまあそれなりに持ってるつもりではいます、うん、ただ政治信念とか自分の考えだけだと、うん、どうしても自分の考えだけになるから、うん、他の意見は間違ってるとか受け付けなかったりとか、はい、あるいは独裁になっちゃったりとか、うん、あるいは偏った考え方になったりとか、やっぱりそういった恐れがある。でそこはやっぱり自分の信念ももちろん大事だけど、それだけじゃなくてやっぱり代議員としての役目で、やっぱり応援していただいている方とか仲間であったりとか現場の人々であったりとか、そういった声をやっぱりしっかりと聞いて、でそれを政策として議論して実現をしていくっていうのはやっぱり重要だと思うので、まあ今までの経験としては区議会議員ってこともあるし、自衛隊の仲間から直接聞いたものというのは、まあ板橋でもいろいろ防災関係で取り組んできたとかもあるんですけど、そういったものももし国でできるものだってやりたいし、拉致問題も専門家がいるわけですから、しっかりと勉強させていただきながら連携もしたいと思いますし、あの私の関係でいうと働く仲間からも応援してもらっているので、実際現場で働いている方々からの課題についても聞かせてもらって考えるものを変えていく、はい、そういったやっぱり代議員としての務めも、まあ、これから今この立場を議席を預からせていただいているので、これはやっぱりしっかりと果たして、まあ、あの連携をしながら実現をしていきたいなというふうに思ってます。
なるほど、ぜひ、まあ、その間にしっかり地元も固めていただ
きたい。そうですね、はい、
次選挙区で、
はい、
ということで、
はい、そうですね、地元でも一生懸命今もポスティングやったり、あのポスター貼ったりとかもやってますので、SNS でたまにボランティア募集もしてますので、もしお時間ある方ご支援いただけたらありがたいと思いますので、
よろしくお願いします。よくね、お祭り始め地元のいろんな行事に出席されている姿とも、はい、SNS で拝見しております。
ありがとうございます、
ね、そんな地に足のついている議員さんである高澤さんをね、あの応援していただけると嬉しく思います。ということで3週にわたってありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
皆さんも最後までご覧いただきましてありがとうございました。ぜひいいねボタンのクリック、そして X のリポストもよろしくお願いいたします。ではではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。